大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
あれですよね、今岸田さん訪米してるんですけど、はい、自治通信の世論調査で 16.6%
そうでしたね、
それでも全然気にしてないの、続くの、
なんで
わかんない。だから国民の支持よりも、アメリカの支持が大事っていうのははっきりしたんですよ今度。
国民の支持率なんかは気にしないっていうことは、あんまりそこ気にしなくていいと思ってるってこと？
思ってるんだけど、だってこんなにひどい処分、実態解明のない処分はさ、もうどうしようもないなと。
支持下がるよ、だって、
そうそう、
何にも解決してないんだもん。
けどね、野党も上がってないんです。
そうそう、だけど、支持率がどんどん落ちていても、アメリカの支持さえあれば、自民党内の内輪の論理としては、首相の座としてずっとそのまま続けられるっていうのが彼の感覚なんだと思います。
だって日本の首相なのに。
そうだよ、だって今回の日米共同声明の中身はさ、もう大半は軍事同盟の話ですよ。で、しかも安倍さんの言ってる話ってほとんど同じですよ。シームレスなあの統合とかね、グローバルなパートナーシップとかさ、要するに世界中どこでもアメリカ軍の下で一生懸命あの動いていきますよっていうことを表明したわけじゃないですか。でどんどん防衛費を倍増していくのを歓迎されてるわけです、で国賓扱いになって、
そうです。
で気分がいいわけでしょ彼は、それで、だから、だけど僕は思うのは、こういう路線はうまくいくとは思えない、
まずはどんなところが、
まずはね、円安インフレの政策続けてる限り、どんどんどんどん防衛費は膨張するから、
そうですよね。
そう、
円安になったら、円安だったらなんかヘリコプターが1台ね、96ちょっと前だったの、今190、あれも円安プラスアルファがあるってことか。
そうそう、は
い、しかも片落ちのね、リボ払いで買
った、そう 1.5 倍からね、以上2倍みたいのもあるし、
防衛費どんどんかかりますね。それじゃ
そう結局、防衛力の増強に関する有識者会合っていうのを防衛省が作って、そこにリフレ派の若田部元日銀総裁が参加してるわけですよ。
あ、そうなんですか。
だから前から言ってるけど、その日本の今の財務省はインフレ課税路線で、でどんどんこの円安インフレを放置して、で結果としてどんどんどんどん円安インフレだと企業は儲かると、大手企業は、だけど中小企業や一般庶民はインフレで非常に苦しくなると、で防衛費をこうどんどんそういう形で金融政策、金融緩和はもう防衛費を倍増するためにこれを支える政策になってるっていうことだと思うんです、現実としては
もういい加減にしてほしい。で
もう庶民の生活は、
と苦しい、
めちゃくちゃ苦しくなって、でしかもね、介護保険料も電気代もガス代もみんな上がっていく。
その通り、
で
これをこのもう投機マネーが足元を見て、もう岸田首相も上田日銀総裁も完全に舐められてる状態になってると思います。で、
投機マネーっていうのはどういう
投機筋っていうか、ファンド系のあれが円安を誘導したり、今国債の売りをまた入ってきてるから、これがねすごく象徴的なのは、あの日銀総裁が国会で利上げをするよって発言をした瞬間に、バーッと円安になるわけ、普通は利上げしたら円高になるはずなんですよ、ところが円がたあの金利を上げるぞと言った瞬間に、そんなものできるわけねえだろっつって、逆に円安にバーッとなるわけ。これはマイナス金利の解除の時も同じことが起きたんです。マイナス金利の解除の時、1ドル150円突破したんですよ。で、要するに上田日銀総裁は相当舐められてるのに、日本のメディアはさ、これをあの上田日銀総裁はなかなかで、そのソフトランディングにうまくいってるって、ソフトランディングにうまくいってんじゃない、舐められてんだ完全に。でおまけにあのアメリカに、あの岸田首相が訪問した途端に留守だから、もう どうせ介入はできねえだろう、うん、と踏んで、うん、1ドル153円まで来ちゃったわけ、うん、
はいはい、
今日、うん、一番最初も、うん、そういう話をしろって話でしたけど、うん、それから昨日おとといか、うん、訪米と同時に 0.7% 台だった長期金利が 0.8% 台にバーンと上がったわけ、
はい、
で昨日は 0.86 まで上がったわけ、
はいはいはい、
でこれは国債を売って国債の値段を下げてるから金利は上がってくるわけ、長期金利が、
うん、
逆の動きをするんだけど、
うんうんうん、
だから完全に舐められてる状態で、うん、どんどんどんどん円安になるから、うん、何が起きるかっていうと、このまま行くと悪循環で破綻していくしかないんだわ。でどういうことかっていうとね、うん、あの武器を爆買いするじゃないですか、
はい、
それから防衛費の倍増をやると、はい、どんどん足りなくなるわけじゃないですか、うん、円安インフレになれば、
うん、はい、
足りなくなる、うん、そうするとそれをまた、うん、あ、財政赤字を拡大して、うん、防衛費を増大させようとすると、うん、また金融緩和で支えなきゃいけないから、うん、円安インフレが続くわけじゃないですか、うん、そうするとまた防衛費は上がっていくわけですよ、うん、値上げ、うん、だからそうやって悪循環でずっとやって財政が非常に悪い状態の中で、それから教育費だとか社会保障費とかそういうのに出せなくなっていくわけですよ、うん、でもう一つ、
はい、
為替介入をもししたとしたらどうなるかっていうと、実は今ファンド系は国債はショート、ショートっていうのは売りのポジションを維持してるわけ、つまりいつでも売るぞと、要するに金、要するに国債の値段を下げて金利を上げるぞっていうスタンスなわけだから、為替介入してそれで 円安を円高に修正しようとしたら、日銀がね、うん、あの、あ、じゃあ財務省がそういうことをやれば、うん、もう多分ファンドは一気に国債を売りにかかって、
はい、
で要するに国債の売りで金利がバーッと上がってきて、今度国債費がバーッと上がってきて、うん、また財政がもう立ち行かなくなる可能性が高くなる。だからどっちにしても、
あの、じゃあ153円がどっちにしても続くっていう話？
いや、153円が続いていっても武器の費用が倍増していくので、うん、どんどん増加していくので、
はいはい、
悪循環抜けられないわけじゃないですか、うんうん、これを無理に落とそうとしても、うん、そのうまくいかなかったわけじゃないですか、前も介入して2022年の9月、うんうん、同じように効果が薄いのに必死にやるじゃないですか、うんうんうん、やったら、うん、この介入を餌にして、投機マネーが国債を売り浴びせるんだ。
じゃあ、介入もできないってこと？
いや、介入しても結果的にはファンドは儲かる、大儲け、大儲け。
ファンドが儲
かって、大儲けして、結果的には効果は一時的で、だんだん元に戻っちゃう。は
い、あの、153円がちょっと戻ったとしても、また152、3円を。ずっとうろつくってこと？
だから、いや、また少し下がった、うん、あの、うん、円高になったとしても、はい、またしばらくしたら上がっていっちゃう、そういう感じ。これ黒田さんの時そうだったじゃん、
うんうん、じゃあ どうすればいいの、これは。そうしたら、
いや、こう、武器の爆買いとか防衛費の倍増とかやめなきゃダメなんだよ。
それやめない限り、
やめない限り、うん、こうやって円安でさ、うん、無理くりすごい勢いで防衛費だけ倍増してるわけじゃないですか、
うんうん、
でこれをネタにして、うん、もう金融緩和で支えるわけじゃないですか、
はいはい、
もう戦前と同じことやってるわけですよ。金融緩和まだ支持してる人いるけど、そういうことが実態としては起きてるわけですよ。
でもこう介入してもダメだし、介入しなくてもダメっていう話、これは。
だから防衛費をこんだけ伸ばしていく政策をやる限り、金融緩和続けなきゃいけないっていうのを足元見られてるわけです。だから根本的な政策を展開しなきゃいけないのに、岸田さんアメリカ行ってリップサービスしてどんどん爆買いします、トランプになったらもっと買いますみたいな、そういうことやってる限り、この状態の悪循環からは抜け出られないってことですよ。
日本の経済が、防衛費が足かせになって、うまくいかないっていう話。
これ、そうそう、だこんなものは身の丈に合ってない防衛費の増大なんか無理なんだよ、うん、今までも相当無理をしてんのに、うん、さらに今ローンで、うん、10年でローンする政策にも変えちゃったわけでしょ、法律も、うんうんうん、 だから延々に防衛費を増大させる政策をやっていて、それで岸田さんは国内の支持はどんどん下がって、裏金もどんでもないけど、うん、アメリカの支持を得れば自分は政権が延命できるっていうんで、うん、アメリカに武器をたくさん買いますよって約束をバンバンしてるわけですよ。
日本という国は何はともあれアメリカの支持がなければ通用しないんじゃないかって
自民党的にはね、
政府が、まあ、今の政府が思ってるって
思っていて、それで今アメリカ行ってやってるわけだから、うん、この政策をやってる限り金融緩和をずっと続けざるを得ないから、うん、足元を見られて投機マネーがどんどんどんどんこういう形で円安を誘導したり国債を売り浴びせたりっていうことが常に起こりうるっていう状態になってるってこと。
市場っていう経済の市場じゃなくて投機マネーの力が働く影響が大きいってこと。
だってお金がパラマもうすごい、あの、うん、コロナで金融緩和でお金はバラすごく余ってるわけだから、
はいはいはいはい、
そのマネーがもういつでも仕掛けをしようとしてるわけですよ。これしょうがないの、やっちゃったんだから。
どうしたらいいんですか、それじゃあ。
だから防衛、もう身の丈に合わない防衛費をもう削らないと、もうこれは破綻に向かって悪循環いきますよってことですよ。
生活すごいできない人たち増えて、うん、
そうですよ。こんなこと続けていったら社会保障とか教育費とかどんどん削らなきゃいけなくなっちゃいますよ、
うん、
っていう状態に入ってるのを、うん、今、うん、アメリカ行ってそういう約束をやって、うん、それがまさに結果はそういう結果になるんですよってことが言いたいわけです、
うんうん、はい、ありがとう。あ、
でもどうしようもないの、それじゃ
あ。いや、岸田さん早くやめた方がいいんだよ。
ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。